ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月14日、安倍内閣総理大臣は次の通り新型コロナウイルス感染症に関する記者会見を行いました。
本日関東の1都3県、関西の2府1県、そして北海道を除く39県について緊急事態宣言を解除することといたしました。その判断については今回専門家の皆様のご協力を得て、感染の状況、医療提供体制、監視体制の3つについて具体的な数値なども含め、解除の客観的な基準を策定いたしました。2週間前と1週間前を比べ、新規の感染が減少傾向にあること、直近1週間の合計で10万人あたり 0.5 人以下に抑えられていること、さらには感染経路がわからない感染者の発生状況など総合的に判断することといたしました。そしてこうした基準に照らし、39件についてはいずれも今後徹底的なクラスター対策を講ずることで感染拡大を防止できるレベルにまで抑え込むことができたと判断いたしました。重症者も減少するなど、医療提供体制も改善しており、検査システムも新規感染者の動向を適切に判断する上で十分に機能していると考えます。こうした評価について尾身会長をはじめ諮問委員会の専門家の皆さんの賛同を得て、今月末までの期限を前倒しして本日付で39件の緊急事態宣言を解除することといたしました。この後の政府対策本部において決定いたします。残りの8都道府県では感染者数の大きな減少に加え、人工呼吸器が必要となる重症者も東京や大阪ではピーク時の6割ぐらいまで減少していますが、まだリスクが残っていると考えます。引き続き気を緩めることなく外出自粛などにご協力をお願いいたします。地方への移動も控えていただきたいと思います。1週間後の21日をめどに、もう一度専門家の皆さんにその時点で今回決定した解除基準に照らして評価いただき、可能であれば31日を待つことなく解除する考えです。2月下旬学校の一斉休校、大規模イベントの自粛をお願いいたしました。国民の皆様には大変なご負担をおかけいたしましたが、結果として私たちは中国からの第一波の流行を抑え込むことができた。国立感染症研究所のゲノム分析によればそう推測されています。国民の皆様のご協力に感謝申し上げます。そしてこの1ヶ月余りの皆様の努力によって、私たちは欧米経由の第2波も 抑え込みつつある。そして我が国の人口当たりの感染者数や死亡者数は G7 主要先進国の中でも圧倒的に少なく抑え込むことができている。これは数字上明らかな客観的事実です。私たちのこれまでの取り組みは確実に成果を上げています。今また感染拡大を予防しながら同時に社会経済活動を本格的に回復させていく、新たな日常を作り上げるという極めて困難なチャレンジに踏み出します。しかしこのチャレンジも国民の皆様のご協力があれば必ず乗り越えることができる、私はそう確信しております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はドレミの歌をお届けします。それではお聴きください。
優しいところから英語の始めは
ABC
歌の始めはドレミ、
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの三つの音です。ドレミ、
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。ドーナツのド、
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。
さあ歌いましょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、昨年12月に北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2019の中学生部門において優秀賞を受賞した仙台市立五つ橋中学校の横溝真志穂さんの作文、拉致問題に向けて今できることの朗読をお送りします。それではお聞きください。拉致問題と聞いて、日本のどれほどの人が知っているであろうか。私は昨年、全校朗読の授業でアニメ恵みを見た。その時、子供の権利条約カードを初めて手にした。そのカードには、子供が安心して毎日を暮らすための国際条約が書かれていた。当時、13歳だった横田めぐみさんは、下校途中、北朝鮮に拉致された。そしてめぐみさんの日常が急停止し、輝かしい未来までが突然閉ざされた。めぐみを見ている私にも、めぐみさんの恐怖感と深い悲しみが伝わり、胸が痛んだ。私は以前から拉致問題について少しは知っていたが、めぐみを見てから一層拉致問題について深く知りたくなった。また、子供の権利条約が、めぐみさんにも守られるべき権利だったのではないかと思え、いち早く拉致問題が解決してほしい気持ちが増した。その後、私は拉致問題に関するテレビの番組や新聞記事に多く目を向けるようになった。特に、今年の2月にテレビで見た番組が印象的で心に残った。それは、拉致被害者とその家族が拉致を知らない若者たちと対談する番組だった。突然、自分の家族がいなくなったらどうするか。これは、拉致被害者とその家族が若者たちに質問した言葉だ。探す。警察に行く。SNS で情報収集。と、様々な意見が出た。私なら、その三つとも選ぶ。愛する家族のために。家族がいる幸せは、当たり前のことではないのである。さらにこの番組で、めぐみさんの母の横田早紀江さんが、拉致問題の解決に向けて訴えていた。娘が戻ってくるまで頑張り続ける。早紀江さんの必死な思いが、私の心を強く打った。拉致は、誰にでもあり得ることで、残された家族の苦悩を 自分の立場に置き換えると、とても辛く感じるのである。また、地方新聞で、拉致被害者とその家族の拉致問題の解決に向けた署名や募金活動、講演や集会が紹介された記事を読んだ。その活動に参加する大半が、いつも高齢の人ばかりだと分かった。それは拉致問題が40年以上も前のことなので、若い世代は知らない人の方が多いからかもしれないと思った。だから私は拉致問題を風化させないように、今後も若い世代につなげていきたい。そのために今できることを提案したい。まず、若い世代に拉致問題について広める。若い世代を対象に拉致問題の解決に向けた集会を数多く開いたらどうだろうか。そこで拉致問題を学び、興味を持つ機会を増やす。また、拉致被害者とその家族の活動の手助けをするために、若い世代のボランティアを募ることも必要だろう。めぐみさんほか、拉致被害者の帰国を願い、国民が心を一つにして、拉致問題について意識を高め、解決につながることを切に願う。今週は横溝真志保さんの作文をお届けしました。なお、2020年度作文コンクールについては、新たに英語エッセイ部門を創設するとともに、現在作品を募集中です。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号812続けて 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。